ドリームセレクション彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ、豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
はい、
ということで、はい、今年ね、2021年に入りまして、
そうですね、
課題図書が、
はい、
オンダリクさんの夜のピクニック、
はい、
ね、先月1月から、
そうですね、
お送りしておりますが、
はい、
まあね、まあ、ちょうど今年からスタートということでこの本なんですけども、うんうん、なぜにこの夜のピクニックを選んだんですか。
やっぱりね、オンダリクさんがやっぱ僕好きっていうのはまずあるんですよね、うん、
はい、
でね、昨年はね、ミツバチと遠雷ということで、うん、まあ、こういろんな表現技法も、ね、含めてこうすごく読み込んできたというかね、
はい
はい、作品になったと思うんですけれども、まあ、この夜のピクニックっていうね、夜通し歩くっていうね、
うん、
ただそれだけの物語なのに面白いっていうね。
そうですね、
これがすごいなと思って守ってきたっていうのと、うん、僕もともとこれ実は大学生の時ぐらい読んでたんですよね、はい、
あ、そうなんですね、
はい、なんですけれどもやっぱね、今読むとね、全然こう受け取る情報だとか、
はい、
受け取る感覚だとか、
うんうん、
なんかこう全然違うんですよね。でやっぱそこから読み取れることっていうのは全然違って、はい、読み取ってお伝えできるっていうことも違いますし、やっぱり今このいろいろ経験を積み重ねてきた今読み返した時に、
はい、
ああそういえばこんなシーンあったなって少し思い出しながら、
うん、
でもなんかこう全然その時目につかなかった表現技法だとかに触れて、はい、うわーさすがだなーみたいなもうすげーなーみたいな、もう全然僕18歳とか19歳の時全然気づかなかったみたいなことをこう思いながらね、読んでたんですよね。もう改めてやっぱね、この小説、うん、特にこの本田さんの表現とかいろいろこう本当に奥が深いなと思ってですね、
はい、
まあ、今の僕でね、うん、読み取れる部分を最大限読み取ってね、
うん
うん、
はい、
皆様のね、生活を豊かにね、
うん、
していくためのヒントをお伝えできればなと思って、今回ねこの本を取り上げさせていただいたんですよね。
まさに彩り豊かなですね、
はい、そうなんですよね。そのヒントがもう満載のね、
うん、
一冊ですので、
はい、うん、
まあ、ぜひ今日もね楽しんで聞いていただければなというふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、
それではここで1曲お送りします。映画夜のピクニックの主題歌でした。モンキーマジックで2人。
さて玉木さん、
はい、
夜のピクニック、
うん、
読んでみて印象いかがでしたか。
いやー、なんか本当登場人物がすごく魅力的で、
はい、
あとなんでしょう、本当ね、みんないい子、はい、優しいの本当にいい子。
そうですね、
もう何そのお互いにさ、
はい、
お互いのことを思い合って、
はい、
だから言えなかったりとか、
はい、
なんかもうそういう何もう可愛いというか憎らしいというか、うんうんうん、もうなんかねもうみんながね、みんなが大好き、
もうまさしく青春みたいな感じですよね。
そう、本当にその通り、はい、もうねちょっとね、恋愛的要素そんなに感じなかったんですけど、
そうですね、
そういうお友達としてのなんでしょう、その、
はい、
そういうなんかこう心の、
はい、
なんですか、触れ合いというか、
うんうんうんうん、
そこにキュンとしました。
あー、なるほどなるほど、うん、やっぱりこう玉木さんはこう、ね、お仕事柄もあって多分その人物の移り変わりだとか、うんうん、人間関係のなんかそこにこう目がいくっていう感じなんでしょうね。
あー、そうですね。
でね、そもそもこの考えていただきたいんですけど、
はい、
もし自分が作家になったとしてね、
はい、
夜一日中歩くピクニックの物語を書いてくださいって言われたら、
うん、はい、
この400ページ以上書けるかって話なんですよ。
いや、私ね、そこね、
はい、
無理ですわ
なんかせいぜいなんか何人か登場人物登場させて、
はい、
なんかたわいもない会話を書いて、
うん、
でなんか楽しかったちゃんちゃんって言って
そう
終わっちゃいません？
終わっちゃいます、ね、こんなドラマいっぱいに書けないです。
そうですよね、
うん、
やっぱりその飽きささないようにその書くっていうところで、
はい、
やっぱりその登場人物の配置の仕方だとか、
うん、
そこからこうどういうふうに、ね、会話が紡がれていくのとかってね、
はい、
そのドラマの設定っていうのはまず秀逸だなって思うんですよね、
うん、
でさらにですね、 これすごく重要だと思うんですけれども、はい、やっぱりその日常にある景色みたいなものをすごく美しく描いてるなって思ったんですよ。
確かに。
なんかこう夜のピクニックみたいなことってやらないと多分、うん、その日常の美しさだとか、まあ、海ってこうなってんだなみたいな、
うんうん、
そういうのってこうなかなか考えなくないですか。
考えないです ね。
そうですよね。
あの時どう見えてたとかあんま覚えてないです、
うん、そうですよね、うん、なんか日常ってやっぱそういうことを意識しないんですけれども、はい、なんかこういうやっぱり夜通し歩くっていうことを通じてこう意識するみたいなところがあるかなと思うんですよね、
うんうんうん、
でこの日常のその風景みたいなものをこう切り取るっていうのも恩田さんが本当にめちゃくちゃ抜群にうまくてですね、
はい、
で僕まあ、いろいろね気に入ってる表現はいっぱいあるんですけど、うんうん、例えばね僕すごく気に入ってるところをね少しだけ抜粋させていただくと、はい、当たり前のことなのだが道はどこまでも続いていて、
うんうん、
いつも切れ目なくどこかの場所に出ると、
はい、
で地図には空白も終わりもあるけれども現実の世界はどれも隙間なくつながっていると、いつも簡略化された地図や路線図やロードマップでしか世界を把握してないので、はい、こんな風にどこも手を抜かずに世界が存在しているということの方が不思議に思えるのだとかですね。
いやそれは書けないし、
書けないんですよね。
その表現、
そうですよね、
うん、
なかなかねそんな風にこう世界っていうものをまず捉えないなっていう風に思いますし、うん、
はい、
なんかいつも確かに言われてみたら地図ではすごく簡略化されたなんか日本地図とか世界地図とかっていうことを見てると思うんですけれども、
うん、
日常でなかなかね抜け目なく世界って続いてるんだなって、
うん、
簡略化された世界じゃないんだなとかっていうことって全然考えなくないですか。
いや想像もしてないです。
そうですよね、
はい、
なんかそういうことをなんかこういろんな表現でこの出してくれるっていうのが本当に素晴らしいなというふうに思っていて、
そうですね、
でこのやっぱりこう夢中にさせる表現技法もそうなんだけれども、
うんうん、
これやっぱりねさっきもちょっとちらっと言ったんですけど、うん、無意識を有意識化させるっていうところが本当に抜群に優れてるなって思うんですよ。
あ、無意識を有意識、
はい、
意識に上らせるっていうところ、
そうですそうですそうです、はいはい、なんでこう結構ねみんな普段生きててこう無意識なことっていっぱいあって、で指摘されて初めて気づくことっていう、
うん、
めっちゃあるじゃないですか。
ありますあります。
でそれがやっぱりこの夜のピクニックっていうような特殊な状況でこう顕在化してくる、うん、現れてくる、表に現れてくるっていうところがあると思うんですよね、
はい、
でこの無意識が有意識化するっていう中に一つ概念として幸せってものがあると思うんですよ。
幸せ、
はい、なんかこうなかなか今幸せですかとかってなかなか日常会話でやらないじゃないですか。
そうですね、やらないですね。
あ、ですよね、
うん、
でもその中でやっぱりこう幸せって何かとかね改めて考えてみたりだとか、
はい、
日常って実は幸せなんだよっていうことって、
うん、
意識しないと上がってこないんですよね。なんかこういろいろ家事に追われてたりだとか、
はい、
なんか起業してる人だったらメルマガ書かなきゃとか、
うん、
なんかこうセッションしなきゃとか、なんかこういろいろお仕事であそこに挨拶行かなきゃとか、うん、なんか晩ご飯作らなきゃとかっていう風になんかやらなきゃいけないことで頭がいっぱいになってしまって、
はい、
その結果なんかこう自分があこの瞬間幸せだなとか、例えばおまんじゅうを食べてそのおまんじゅうの一口一口が染み渡るな幸せだなとかって考える時間って現代人すっごい少ないじゃないかなって思うんですよね。
そうですね、お家で一人で食べるご飯ほど寂しいものはないと今聞きながら思いました。
そうなんですよね、
はい、
でもなんかそれって振り返ってみるとそもそもお家で一人でご飯を食べてる時に寂しいに目を向けるのか、
はあ、
一口一口味わって、
はい、
これって幸せだよなってよく考えたら、うんうん、他の国の人とかこんな当たり前に食べられてないよねとか、
うん、
こうやって当たり前のように食料が手に入って噛み締めて歯があって健康体でご飯を食べられてるってとっても幸せだなって気づくかどうか、
そこですね。そうですね、
そう、
確かに、
はい、
お米が美味しいと幸せって思いますね。
そうですよね、
うん、そっか、そこ、あー、そうです、目向けれるかどうかですね。
そうそうそうそう、
うん、
そこってその現実をよくねその幸せになりましょうとかっていうのって、
はい、
その啓発されてたらいろいろあると思うんですけど、
うんうんうん、
それってもうすでにあるものに気づくだけで実は幸せってすぐなれる、
う
ものだと思うんですよ、
はい、
今何か例えば大金が手に入るとか、まあ、めっちゃ結婚ができるとかね、
はい、
すごくモテモテになるとかそういう、こう現実の変化が止まらなかったとしても、うん、今歩いているこの足が愛おしいとか、
うんうんうん、
今見ているこの景色がすごくそれをこうこの自分の肉体の目で見れてることの尊さとか、
はい、
そういうことを感じていくと幸せって今ここにあるんだよっていうことって気づけると思うんですよね、
うんうんうんうん、そうですね。
でこれがいわゆる気づける幸せ、
気づける幸せ、
はい、もう目を向けたらすぐそこに幸せってあったじゃんっていう、これがいわゆる気づける幸せですね。
そうですね、あったじゃんっていいですね。
そうそうそうそうそう今ここにあったじゃんみたいな、ね、
あったじゃんここにっていう、
そうじゃないですか、
うん、
で一方でね求める幸せっていうのもあると思うんですよ。
あ、そうですよね、
はい、なんかもっとさっきね言ったようなお金がもっと欲しいとかね、
はい、
うん、もっと大きな家に住みたいとかいろいろあるじゃないですか、
うん、
それいわゆる求める幸せですね、
はい、
でこの求める幸せっていうのは僕はあっていいと思っています。
うんうん、
うん、当たり前のことじゃないですか、もっと良くなりたいって、
は
い、
そうですね、向上心にもつながりますもんね。
そうそうそうそう、うんうん、そしてそうやってもっと良くなりたいって思うからこそ能力も開発されてくるし、
はい、
それこそねおっしゃったようにその向上心だとか、
うんうん、
どんどんこう開発していくっていうことにつながっていくと思うから、はい、求める幸せってありだと思うんです、
はい、
でも求める幸せだけだと、
うん、
すごく不幸になってしまったりとか、
はい、
なんかこう足りないなっていうふうに、満たしても満たしても足りないなっていうふうに思ってしまうと思うんですよ。
そうですよ、だって求めてるってことは、
はい、
今現状を満たされてないっていうことを言ってるんですよね。
そうそうそうそうそう、
そっか、
そう、
辛いですね。
そうなんですよ、ですから僕は、
はい、
このハイブリッドを提案したいんです。
あ、気づく幸せかけるの求める幸せなんですね、
はい、そうなんですよ、このハイブリッドを提案したいなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、
はい、大事なことはですね、
はい、
求める幸せっていうものは求めてもらっていいんですけど、
うん、
気づける幸せに変えれるっていうことなんですよ。例えば、あ、もっとお金が欲しいとか、
はい、
もっと稼ぎたい、
うん、
もっともっと頑張って、
うん、
こういうものを手に入れるんだ、
はい、
で日々走っている。でその上で僕はお米一粒で幸せになれる人間なんだっていうことを忘れないかどうかなんですよ、う
んうん、あ、なんかそうですね、
はい、
そういうところってやっぱりこうなんだろう、突き進んでる時って、
はい、
あの求める幸せですよね。
そうそうそう
そう、そこに行くぞっていう時に、
はい、
お米一粒で幸せになれるっていうのをちょっと忘れて、
はい、
とりあえず突き進むためにご飯食べちゃうみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
そんな感じになりやすいですよね。
そうなんですよね、うん、求める幸せの最中って求める幸せしか求めないんですけど、そうじゃなくて、いや、あなたは今すぐにでも幸せになれるよって、だってそこにたくさん幸せの種落ちてるじゃんって、うんうん、
はい、
ね、自分が何も変わらなくても地球は変わっていって、季節は巡っていって、うん、桜が咲いて、でまた違う木が育って、そしてもみじがね彩り鮮やかになってみたいな感じで、
はい、
こうどんどん季節って移り変わっていくものじゃないですか、
うんうんうんうん、
その美しさとかってすでにあるよって、
うん、
そういう美しさだとか自分の日常満たされているっていうものっていうのはあるよって、うん、でそこにいつでも帰っておいでって。
そっか、帰っておいでなんですね。
そうそうそうそうそう、だから安心して突き進んでいいよなんですよ。
そっか、今すでにその満たされるものはあるよと。
そうそうそう、
でさらにっていうところで、
はいはい、
突き進んでいくんだけども、
はい、
ふっとした時にちゃんと今ある幸せのところに戻っておいて、
はい、
でこう突き進んでる時ちょっと疲れやすいじゃないですか、
うんうんうんうん、
その時に戻ってみると、
はい、
ああよかった、ここがあるみたいな。
そうそうそうそうそう、だからね、ぜひ心のふるさとを持ってほしいなって思うんですよね。
心のふるさと、
そうそうそうそう、
心のふるさと、
そうそうそうそうそう、
そうなんですよ、いいですね、
心のふるさとを持った上で進む、はい、
うんうんうんうん、
心のふるさとがあるから少し焦っても大丈夫なんだって、
うんうんうん、
少し今自分余裕がなくなってる、頑張って進んでる、でも大丈夫、自分が休もうと思ったら帰れる場所がある、心のふるさとがある、だから僕はもっと前に進んで大丈夫なんだって。
そうですよね、
そうなんでね、安心して前に進めるんですよ、そうやってこう ね、戻れる場所があると、
うん、
なんかヘンゼルとグレーテルとかあるじゃないですか あれでも一緒で、はい、あれ結局あのパンを目印にしたからねうまくいかなかったかもしれないんですけど
確かに
あの結局あれって山の中に進みながら、
うん、
でその中でこうパンをこう落としていって、
はい、
戻れるよって安心材料を敷いてるわけじゃないですか。
あ、そうですよね、
はいはい、なのでなんかこう分からない場所に行くときとか、はい、未知のところに進むときっていうのは、うん、何か帰れる場所を持っておいてそこに対して目印を置いておいて、はい、あ、3歩進んで戻ってこれるから大丈夫、
はい、
5歩進んで戻ってこれるから大丈夫、もっと奥まで行っても戻ってこれるから大丈夫だってここがあるもんっていうのがあるから、はい、どんどん進んでいけるんですよ。
そうですよね。その大丈夫っていう安心感がそのまあ余裕というか、
はい、
今ねそれにつながってくるのかなと思って、
はい、
どうしてもこう頑張りすぎてる時って余裕がなくなって、
うん、
人に対して辛く当たりやすくなるっていうのも、
はい、
なんか私あるなって自分でも思うんですけど、そういう時にやっぱりそのここに戻ってくれば大丈夫、例えばそのお家があるしっていうその、
うんうん、
ちゃんと寝て過ごす場所もあるしっていう安心感があると、
うん、
よし今日も大丈夫私って思えるなって、
うんうんうんうん、
なんかね今ね、はい、幸せだなって思いました
いやでも本当そうなんですよね、
うん
うんうん、だから僕らがいかにこの安心して生きれる幸せっていうものに守られてるかっていうことをぜひこうもっと実感をしていただいて、
はい、
だからこそもし前に進むのが怖いっていう人は逆に、
うん、
今守られている幸せがあるんだから、だからこの幸せを感じれるんだから、
はい、
何かもし進んで失敗したとしても、
うん、
大丈夫だよって、
うんうんうんうん、
何かをこうね挑戦してもし何かを失ってしまったとしても、
うん、
必ず帰れるこの温かいお家があるよっていうことを心に残しながら、はい、ぜひ前に進んでほしいんですよね。
心のふるさとですね。
そうです。
ね、
今日それがヒットしたようでよかったなと。
すごい今ヒットしてます心のふるさとを持つ、はい、
そうです。
いや今ねそれだけを思うだけで心がほっこりあったかくなったんですよ。
そうですね、うん、なんかこたつに入る感じ。あ、
そう
ですよね。
あとあの何ですかあの足湯とか、
あ、はいはいはいはい、
あのちょっとこう、うん、足元あったかいだけでちょっと幸せだったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんかそういう安心感を感じられるからこそ進められるっていうか、
そうです、そうです、
進んでいけるというか、
そうです、そうです、はい、という形になってますので、
はい、
ぜひですねあの、うん、この話を聞いていただいたら、
はい、
もともとある、
うん、
今ある幸せにね気づく幸せ、
はい、
そして気づく幸せっていうベース力があるから、心のふるさとがあるからこそ進めて求めていける幸せがあるんだと、
うん、
そして求める幸せの最中に自分がこう固くなってしまったりだとか勢いよくこうわーってやってて周りを見失いそうになったら気づく幸せがあるんだなって一度戻っていただいて、
はい、
そしてね安心して前に前に進んでいただけるといいかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。それではここで1曲お送りします。どうぞ。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワーミカエルリリースの提供でお送りしました。さて陽気さん、
はい、
心のふるさと幸せに気づく、
はい、
大事。
いや本当大事ですよね。
大事、
うん、なんか思うんですけど現代人ね生き急ぎすぎみたいなね、
ねそうですよね、
すごい思うんですよね、
うん、
なんかそういう人におすすめしてるのが実はですね、
はい、
あのちょっと細かいテクニックなんですけど、
うんうん、
左手でご飯食べるとかね。
左手でご飯をお箸を持って、
そう、あ、まあ、右利きの人ですけど、
あ、
はい、
あ、まあ、利き手と逆で食べるということですね。
そうそうそうそうそう、はい、そうするとですね、はい、あの少し食べるスピードが強制的にゆっくりになるんですよ。
確かに、
はい、でそうするとなんかまあゆっくりねこう食べると、
はい、
でその自分のなんかこう早くつかめないイライラみたいなものがあると思うんですけど、
うんうんうん、
そこも深呼吸をしながらですね、はい、ゆっくり食べるみたいな風にやっていただくと、まあ、強制的に食事の時間が伸びるので、
はい、
あ、これぐらい食事時間って取っていいんだみたいな、
うん、
そんなところがすごく大事なのかなって思いますし、
はい、
あとやっぱねあの基本ですけどやっぱ30回噛むね。
あ、言いますよね、体のためにもって、
はい、いや本当そうなんですよね、
うん、
僕なんかあの沖縄のあたりで、まあ、100歳ぐらいで講演されてた方の、
はい、
あの講演聞きに行ったことがあるんですけど、
はい、
その方おっしゃってましたよ、とにかく1日30回噛めって。
へ
え、はい、そしたらねその方はすごくこうなんか100歳になってももうすごくハキハキと喋ってらっしゃって、うん、背筋もすごいピーンと伸びていて、はい、もうすごいなんかバリバリっていう感じだったんですよね。
そうなんですね。
そうそうそう、だから本当ねあのゆっくり噛んで味わうっていうね、うん、それだけで、はい、でまあちょっと聞き手と逆で食べるみたいな、うんうんうんうん、そういうこうワンポイントだけでも、うん、なんかこう豊かさに気づけるっていうきっかけにもなると思いますし、はい、まあ健康上にもいいしね。
そうですよね、
はい、
だって消化も良くなりますもんね。それだけゆっくり食べると。
そうそうそう、あとねあのゆっくり歩くとかね。
ああ
、はい、あとですね駅から家まで何歩かかるか数えてみるとかね、
うんうん、それなんか地味だけど楽しいですね、
は
い、
そうそうそうそう、
うん、
でなんかある瞑想家の方とかはそのこう歩きながら、はい、あ、今日なんか一歩遅いなとか、
はい、
一歩ちょっと多いなとかなんかそういうのをこう測って日々の体調管理の、ね、そういう、こうツールにしてるとかっていうのもあるので、
そっか、はい、一歩違うってことは、
はい、
その大股で歩いてるのか、
はい、
まあ、小股でちょこちょこ歩いてるのか、
はい、
あと、まあ、時間とかもかかるのが違ってくるとその時の気分とかもまた変わってるってことですもんね。
そうそうそうそう、それでなんか状態チェックにしてるっていう瞑想家の方もいらっしゃいますし、なんかねこう気づける材料って本当いっぱいあるんですよね。でなんかね結構下を見てねスマホを見ながら歩いてる人多いと思いますけれども、はい、ちょっと上を見たらね、
うん、
緑があるじゃないですか、
ね、ありますね。
道路に生えてるわけでしょ、
はい、
生えてるっていうか、ね、植えてあるわけじゃないですか。
そうですね、
ちょっと上見たらね、
うん、
緑色がうわーってあって、
はい、
でそれを少し見るだけでもとっても心が豊かになるわけじゃないですか、
うん、そうですよね、
はい、まあ、実際そのグリーンフィールドワークっていうねそういうやり方もありますから、はい、緑の中歩くだけでもメンタルにいいっていう風な研究もありますからね、うん、
はい、
もうそういうちょっとしたことで本当に気づける幸せってめちゃくちゃあるので、うん、
確かに。
ぜひなんか求める幸せに縛られちゃってるなっていう人は一回立ち止まって、
はい、
深呼吸をして、
うん、
少し空を見上げて、
あ、いいですね、
上を向いて歩こうですよ。
あ、上を向いて歩こうですね。
はい、
そうですよね、
実行していただきたいなというふうに思っております。
はい、いやなんかちょっと今やっぱりほっこり幸せにな気持ちになりました。
はい、
ありがとうございます。
実行してみてください。
やってみます。
はい、
番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。 FM 品川のホームページの右上にあるリクエスト、メッセージをクリックして番組名はドリームセレクションを選び、リクエスト、メッセージ、お問い合わせ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送は3月25日木曜日お昼12時にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。